沼プラス。
3月放送分のワンヌマプラスのお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内していきます。いつもは沼津市役所のお部屋をお借りしてワンヌマプラス収録しているんですけれども、今日は、市立図書館のお仕事紹介ということで市立図書館にお邪魔しています。皆さんにおなじみの国道側の、屋根に大きな袋がデザインされている建物、リスナーの皆さんもお越しになったことがあるんではないでしょうか。今日も最後まで番組を付き合いください。今日はですね、沼津市立図書館からお二人の職員の方にお越しいただきまして、図書館のお仕事について教えていただきます。私の向かいにお二人座っていらっしゃいます。お二人とも女性です。順番に自己紹介をお願いします。
こんにちは、沼津市立図書館図書係の重田と申します。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。そしてお隣です。
はい、こんにちは、同じく沼津市立図書館図書係の堀井と申します。よろしくお願いいたします。
はい、重田さん、堀井さん、お二人にお話を伺っていきます。まず、重田さんから伺っていきますけれども、勤続年数と今の職場での年数教えてください。
はい、勤続年数は8年目で図書館は2年目です。
はい、堀井さんはいかがでしょうか。
はい、私は今年度採用されました。図書館は1年目で初めての配属先です。
1年目ということで、はい、仕事は慣れましたか。
あ、だいぶ慣れてきました。
そうですか。はい、お二人にお仕事について教えていただきたいと思います。まずはですね、図書館の業務内容についてです。どういったものか教えてください。
はい、図書館は大きく分けて1階に一般図書と児童図書、2階に郷土資料と参考資料、3階に CD と DVD、4階が展示フロアとなっています。係は4つに分かれており、本の管理や選書を行う図書係、発注や装備を担当する資料係、図書館全体の運営や講座などのイベント業務を担当する管理事業係があります。私たち図書係は利用者の方への図書資料の貸し出しや返却、書架整理、本の修理、季節や時事に合わせた特集コーナーの設置、購入する資料の選書とその会議、ラジオでの新着図書の紹介などを行っています。
そうなんですよね、コース FM でも新着図書の紹介などしていただいていますけれども、その図書館に関する基本的な情報、ここから教えていただきましょう。お願いします。
はい、沼津市立図書館は平成5年7月にオープンし、今年で28年目になります。令和2年3月末時点では沼津市立図書館、戸田図書館、地区センター図書室、自動車文庫すべて合わせて書籍が約57万3000冊、 CD、DVD などの視聴覚資料が約4万3000点所蔵されています。1階一般図書分野では月や年によってかなりばらつきがありますが、1ヶ月に平均約600冊の書籍を購入しています。入館者数は平成31年4月1日から令和2年3月31日までの1年間で、本館、戸田図書館合わせて約35万4千人でした。
はい、今堀井さんにお話しいただきましたけれども、今度は重田さんに伺っていきます。担当業務を教えてください。
はい、私は児童室を担当しています。先ほどお話ししたものが基本的な業務内容になるのですが、それに加え、定期的に子どもたちを対象としたイベントも実施しています。今はコロナウイルス感染防止のため休止していますが、児童室では図書館職員やボランティアの方による読み聞かせや手遊びを行うお話し会、男性職員による読み面のお話し会、ストーリーテリング形式の夜のお話し会を毎月実施しています。まだカードを作っていない3歳以下の子どもたちを対象に館内の案内をする初めての図書館もあります。読書手帳やしおりを作成したり、子ども向けのイベントを実施したり、たくさんの方に楽しんでもらえるような工夫をしています。
はい、子どもたち向けのお仕事をされていらっしゃいますが、今まで児童室で企画して実施したイベントについて教えてください。
はい、自分のお気に入りのぬいぐるみを図書館に一晩お泊まりさせて館内を探検するぬいぐるみお泊まり会という企画を実施しました。うん、この企画は児 実際にあるぬいぐるみお泊まり会というタイトルの絵本を参考にしたものです。他にも月の最終金曜日に本を借りてくれた子供が職員手作りのガチャガチャを回して豪華景品が当たるブレキンガチャポン、職員がおすすめする本を中身がわからないように新聞に包んで貸し出すお楽しみ袋、正月には本の福袋の貸し出しも実施しました。このようなイベントが図書館に来る楽しみ、本を読む楽しみを知るきっかけになればいいなと思っています。
ぬいぐるみお泊まり会っていうちょっと変わった取り組みなんかも行っているそうですけれどもね、はい、ご紹介いただきました。さあ今度はお隣堀井さんに伺っていきます。堀井さんの担当業務を教えてください。
はい、私は1階の一般図書フロアを担当しています。先ほどお話しした業務以外には県内の市町から本を借りる手配をしたり、4階展示フロアの展示内容の企画や展示物の準備設営などを行ったりしています。また本棚に入れられる本には限界がありますので、利用が減った本を引き抜く作業も行っています。
はい、こういった作業も行っているんですよね。で、図書館でできる便利なことについて教えていただきたいなと思います。お願いします。
はい、図書館の資料はカウンター、館内の端末、ウェブから予約をすることができます。連絡が来たら来館してすぐに目的の本が借りられ、探す時間を短縮できます。また返却は借りたところでなくてもできます。例えば図書館で借りて地区センター図書室で返却する、またその逆も可能ですし、地区センター同士でも大丈夫です。さらに市内在住の方は図書館に所蔵のない本はリクエストという形で申し込むことができ、近隣の図書館から借りる相互貸借もしくは購入を検討させていただきます。
はい、これも一つ便利なことということで今ご紹介いただきました。皆さんご存知で新型コロナウイルスが流行していましてね、多方面影響が出ていますが、そんな中図書館ではどのような対応をしているか教えてください。
はい、まず職員全員がマスクと手袋の着用、毎朝の検温を徹底しています。また館内の換気、返却された本と机や椅子などの共用部分の消毒を行っています。このほか来館される方にはマスクの着用、手のアルコール消毒をお願いしています。フロアではカウンターにはビニールフィルムを設置し、対面による飛沫感染防止に努めています。本の除菌ボックスも2台設置しており、ご自由にご利用いただけます。他にも学習室の利用人数や時間など一部サービスの利用を制限するなどし、皆様に安心してご利用いただけるように対策はしっかりと行っています。
ということで、利用者の皆さんに向けての対応をしてくださっているということなんですけれども、訪れる皆さんも当然コロナ対策をしてお越しいただければと思います。さあそんな私立図書館ですが、今年の1月から電子図書館開館されたというニュースを聞きました。詳しく教えてください。
はい、1月29日から開始し、これまでたくさんの方にご利用いただいています。現在約1万2000点の資料があり、静岡県内ではトップの所蔵数です。沼津市にお住まいまたは通勤通学している方はスマホやパソコンなどからお好きな時間に利用することができます。1人5点まで2週間の貸し出しが可能です。
予約も3点までできます。また特集も趣味に関する本や実用的な本、音声付き絵本などたくさんのテーマで組んでおりますので、楽しんでいただけると思います。詳しい利用方法については図書館ホームページから電子図書館のページをご覧ください。
はい、この電子図書館もね、始まったばっかりですので、皆さんぜひ注目して、利用していただければと思います。では一言ずついただきたいと思います。まず茂田さんからお願いします。
はい、新型コロナウイルスの影響でご自宅にいる時間が長くなっている今だからこそ、読書を楽しんでもらえるのではないかと思います。来館せずに本を借りて読むことができる電子図書館のサービスも始まりましたので、こちらも多くの方に利用していただきたいです。これからも誰でも気持ちよく利用できる図書館を目指していきたいと思います。 皆様ぜひご来館ください。
はい、ありがとうございます。ではお隣の堀さん。
はい、1階フロアでは不定期ではありますが特集コーナーを設置しています。現在は先日芥川賞を受賞され話題となった沼津市出身の宇佐美凜さんに関するコーナーと、自殺予防月間にちなみ心の回復や癒しに関する本のコーナーを設置しました。特集コーナー以外にも様々な世代の方に楽しんでいただけるよう、いろいろな取り組みを続けていきたいと思っています。そして何よりも図書館が皆様にとって居心地の良い空間になるようしていきたいです。皆様のご来館をお待ちしております。
はい、今日はお二人、茂田さんと堀さんにお話を伺ってきました。まだちょっと時間があるんで最後に伺いますけれども、お二人市役所の職員ということで図書館に配属されましたが、普段から本読むのは好きなんでしょうかね。茂田さんいかがですか。
普段から、はい、好きで読んでいます。
そうですか。どんな本をお読みになるんですか。
はい、そうですね、私結構ホラーの、ホラー小説が好きなので、
はい、怖いの大丈夫ですか。
怖いの大好きです。
大好きですか、はい、そういうの結構読まれますか。
読みます。
茂田さんもホラーが大好きということでお話伺いましたけど、堀さんはいかがですか。本読むのは普段からっていう話ですけど。
あ、そうですね、うん、私は割と話題になっている本を手に取る機会が多いかなと思います、はい、
そうですか、
はい、
本を読むペースはどれぐらいですか。
本を読むペースは、うん、そうですね、大体月に多くて2冊ぐらいですね。
でもまあね、なかなかこう時間と心に余裕がないと本を読むこともできないかなとは思うんですけれども、新型コロナの関係でおうち時間増えていますので、ぜひ皆さん図書館を利用していただいてね、おすすめの一冊見つけてみてはいかがでしょうか。ということで今日はですね、沼津市役所ではなくって、沼津市立図書館で、収録させていただきました、市立図書館の茂田さん、そして堀さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では今日は1曲ずつリクエストを考えてきていただきました。普段ですと一つのコーナーで1曲なんですけれども、今日はそれぞれお一人ずつ曲を選んできていただきましたので2曲続けておかけしますが、茂田さんが選曲したのが
YOASOBI さんのアンコールです。
これまたどうしてこの曲を選ばれたんでしょうか。
ですね、YOASOBI さんはもともと夜にかけるっていう歌が話題になったじゃないですか、はい、それで好きになりまして、いろんな曲を聴いて、はい、特にアンコールがいいなと思いました。
夜遊びの特徴としてはその小説から、
そうですね、
ね、
はい、
曲を作るんですよね。本に関係してるっていうのもあるかもしれません。茂田さんが選んでいただいた曲に合わせて、堀井さんも1曲選んでくださいましたが、どなたの何という曲でしょうか。
はい、オーサムシティクラブさんの忘れなという曲です。
これも今また流行ってますよね。
そうですね、映画が公開されて、ね、はい、非常に流行っていますね。
どうしてこの曲を選んだんですか。
あ、そうですね、ツインボーカルのオーサムシティクラブさんツインボーカルなんですけれども、はい、お二方の女性と男性の方のボーカルの声であったり、メロディーラインがすごく、うん、綺麗で、
そうですね、
聞いていてワクワクするので、はい、ぜひ聞いていただきたいなと思って選びました。
ラジオパーソナリティからするとお二人ともナイスリクエストをしてくださったなと思います。はい、この曲、はい、今日順番におかけしたいと思います。1曲目夜遊びでアンコール、そして2曲目、オーサムシティクラブで忘れな、堀さんが選んでくださった曲、それぞれおかけしたいと思います。年度末お忙しくなると思いますけれども、お二人頑張っていただきたいと思います。今日は茂田さん、堀さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。